東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー、映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家、映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザイン、テレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ4月も後半、これからが僕の季節です。毎年5月、僕の地元のお祭りの季節となってまいりましたが、やっぱりコロナね、ちょっと落ち着かないですよね。一応ね、僕の地元は今年もお祭りをやる予定ですなんだけど、やっぱりね、ちゃんと成功もしてほしい、みんな集まってほしいけど、盛り上がってほしいけどね、やっぱちょっと引っ張られるものがありますよね。もうなんかちょっとしっかりとパーッとね、盛り上がれるような世の中に戻ってもらいたいなと思う今日この頃でございます。まあ今回もね、一生懸命頑張ってまいります。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net、 task@radio365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは、教えてタスク先生第52回目放送、モーションプリンセス始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするというコーナーでございます。毎回ね、このコーナーの最初、大体決まってきちゃいましたよね。実は僕の職業、本当はモーションデザイナーなんです。はい、ありがとうございます。何回かな、やったよねこれ。実は僕の職業、オペラ歌手なんですとか、僕の職業、教師なんですとかね、はい、いろいろさせていただきました。そう、ちょっとね、肩書き多すぎて、その分ね、いろんな、クリエイターの方とね、お話しする機会多いんですけれど、今回はまた僕の、右腕とも言っていい存在、僕のね、モーションのお仕事も一緒にご協力いただいている、素晴らしいモーションデザイナーの方をお招きいたしました。それでは今回のゲスト、ご紹介いたしましょう。モーションデザイナーの坂本百合子さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、モーションデザイナーさんとして活動する坂本さん、まずね、モーションデザイナーってパッと僕言っちゃったんだけど、何それ、自分でやっといてあれだけど何ですかこの職業は。
そうですね、なんかモーション、まあ、なんかモーションをデザインするってそのままですね。
そうなの、多分ね、ここね、今日これだけで話終わるぐらいね、難しい話になると思うんですよ。
なんか動かしをデザインってまたちょっと新しい多分言い方というか、う、ま
あ、職業自体も新しいものではあるしね、ちょっと簡単に自己紹介兼ねて、そのモーションデザイナーというものについてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、坂本百合子と申します。はい、ウェディングの専門の実は映像制作会社に最初働いていて、
はいはい、
まあ、そこからこの映像人生みたいなエディター人生がスタートしております。
はいはい、
まあ、なんかその後にディレクターとか、なんかインターネットテレビ局のプロデューサーとか、なんかいろんなことをして、
いろいろやってるね。
結果今モーションデザイナーというところに落ち着いてます。
あんまりなんかこうどこから突っ込んでいいのかよくわからなくなったけど、まあ、ディレクタープロデューサーも肩書き多いよね、うん、結構やってきたこと。
そうですね、なんか多岐にわたってる気はしてます。多岐にわたって、
でも映像業界であることは変わりない。
そうですね、ずっと映像はやってますね。
ただただこれもね、映像と一言で言ってもこうややこしいんですけれど、映像の世界広いじゃないですか。
、はい、
一般の皆様にはね、映像ってこう一般的に全部 まとめてになっちゃうけれど、こうテレビだ放送、うん、映画だウェブだ、うん、いろいろあるけど、どこが主戦場だったんでしょうか。
あ、最初はあれなんですよ、ウェディングの、うんうん、プロフィールビデオとか、うんうんうん、エンドロールみたいなところを制作していて、
はいはいはい、
その後に急に YouTube の広告動画とか、
うん、ほう、
生放送とかのディレクターでカンペ持ってやってました。
カンペ持って、じゃあ構成動画の方やってたんだね。
そうですそうです。
そっちからいきなりなんでデザイナーという職業になってきたんでしょうか。そこ詳しく聞かせていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、もうなんかディレクターとかものすごい大変なお仕事なんですよね、うんうんうん、やっぱり、
うん、
もうなんかいろんなことをやっぱりやらなきゃいけないっていうところでやってきたんですけど、
うんうん
うん、やっぱり最初の自分のやりたいことっていうのが、うん、やっぱりエディターだったなみたいなところがちょっとあって、ほうほうほうほう、でやっぱりこうディレクターとかプロデューサーももちろんいい職業なんですけど、私がやりたいのはやっぱりエディターだと思って、
エディターだ、
モーションだみたいなところで。
ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、エディターだモーションだ、また肩書きいろいろ出てきたけど、エディターとデザイナー違うから
まあそうですね、確かに、うんまあ、デザイナーになりたいと思って今の職業に実はついたわけではなくて、
うんうんうん、
まあ、モーション動かし屋さんになりたいみたいなところから、
うんうんうんうん、
それこそタスク先生のお教室で学ばせていただき、
はい、ありがとうございます
おかげで今それでご飯がいただけているっていう、
そう今ね、そうエディターとかモーションデザイナーとかって言葉が出てきたけれど、うんうん、なんだろう、このデザイナーさんとかエディターさんって一言言われるけれど、
うん、
僕らのやってるこうモーションデザイナーとかモーションエディター、うん、モーショングラファーとかね、いろんな言葉ありますけれど、これって人に説明するときどう説明します？こうデザイナーじゃないじゃない、正直言うと。
わかります、なんかデザインも兼ねてる時もあるんですよね、でも、
うんうんうん、モーションをデザインするってどういうことだろう、これ後半でもちょっと聞きますけどね。
モーションをデザインするって概念、
うん、
逆に先生は何だと思ってモーションデザイナーって言ってらっしゃいます？
時間軸の中で、うん、表現をする、時間軸のバランスを整えていく仕事だと思ってるから、やっぱり時間空間デザイナーみたいな感じだよね。
なるほどなるほど、
そこをまあメインにしてる。だからデザインされてるものを動かす、うんうんうん、なんかイラストとかデザインを動かすっていう意味でデザイナーって使っちゃいけないと思ってて、そこがまあエディターとつながってる意味でのモーションデザイナーかなと思ってます。というところで坂本さんどうでしょう
なんか自分で聞いたんですけど、うん、先生の後に言うの気まずいですね
そう、なかなか、じゃ あのお願いします
モーションデザイナー、まあそうですね、なんかちょっとデザインを動かすじゃないって先生はおっしゃったんですけど、うんうんうん、でもなんかデザイナーさんが作ったものに、
うん、
こう息を吹き込んでいく感じだなってすごい私は思っていて、うんうん、モーションって、
うんうん、
まあそれがなんかベースで015をこうデザイナーさんが作ってくれたのを1から10にする仕事だなみたいな、それがなんかモーションデザイナーっていうことなのかなとか思ったりしますね、
うんうんうんうん、そうだね、うん、おっしゃってることすごくよくわかるしもう少しね噛み砕いて言うと、まあ、僕らのやってるお仕事っていうのはいわゆる、まあ、映像の中でこう例えばテロップとか、うん、例えばドラマのタイトルであったりとか、うん、今ウェブのそう YouTube であれば YouTube のオープニングなんかでもよく使われているような、うん、アフターエフェクトっていうソフト、アフターエフェクトっていうソフトを使って、うん、まあ画面設計をしていくようなお仕事ってのは多いんですよね。でそうすると、あ、画面のあのカラフルなああいうものを作るんですかって言われたりするんだけど、意外とそこはイラストレーターさんとかデザイナーさんに任せて、それをもらって動かすだけの専門職だったりするんですよね。
そうですそうです、
そうなの、そこはなかなか伝わらないし、これ結構クライアントさんともねよく言われやってるのが、素材くれなきゃ僕らで何もできませんよ、それ山本さん何やるんですか、動かすんですよみたいなね、やり取りを、そう、動かし屋さんって僕らはねよく言ったりもしますけれど、はい、まあ、そういうお仕事をね、まあ、ご一緒にさせていただける方ってなかなかいないし、これ実は専門家少ないんですよね。坂本さん今専門家、ほぼ専門家として、
もうそうですね、で今はやってます、
出ますよね、はい、まあ、実際には、まあ、お昼間お仕事もあるので、土日とかねお休みの時だけ僕の協力をしてもらってるんだけど、
ありがとうございます。
そのモーションデザイナーさん、動かしの専門家としてやっていこうってなんか決めたきっかけとかってどっかあったりします？
ああ、決めたきっかけ、そうですね。なんか昔から思ってるのは、なんだろう、モーションデザイナーとして生きていくというよりはって感じなんですけど、映像屋さんとして生きていくの上で、なんかこう見た人の感情を動かしたいなみたいなのがすごくあって、でそれとともになんか見た人のその動いた感情が見たいなじゃないですけど、わかります、なんだろう、反応が見たいじゃないですけど、レスポンスが欲しいみたいなのは昔から思ってるかもしれないですね。
まあ、レスポンスが見れるのはね、どうしてもディレクターとかね、そうなっちゃうとなかなか自分が何作ったか分かんないし、自分がこう出した手品で喜んでくれるかどうか分かんないしね、実際に作ってるからこそ分かるところはあるのかなと思います。さあ、じゃあこの辺のモーションの魅力とかね、そのあたりについてはちょっと後半のコーナーでも詳しく聞いていきたいなと思い思っておりますので、ちょっと坂本さん後半のコーナーもぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。 CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで引き続きモーションデザイナーの坂本由里子さんと一緒にお話を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回のテーマね、ずっとお話をしておりますけれど、モーション、モーション動かしということでこのテーマちょっとね、進めていきたいんですけれど、そのデザイナーさんとかが作ってくれたあのデザインを動かしていく、その専門職、これね、何が楽しいというか、なんていうんだろうね、こう僕らもやっぱり魅力感じてはいるじゃないですか、すごい楽しいじゃないですか、なんだけど、まあ、僕も、ね、この、 打ち合わせで伝えといてなんだけど、魅力って一言で説明しようとするとどうなる？
そうなんですよね、なんかここが面白いみたいな、ここが楽しいみたいな、なんか言語化するのって非常に難しいなって思いました。
もともとそう、モーションって言語化しづらいからこのお仕事成り立ってるところがあってね、実際のお仕事もビューンと来てシャーンってドカーンなものを作ってくださいみたいないっぱいあるからね。
ありますね。
もうかっこいいの作ってくださいとかそれだけだったりするから、そういうお仕事をね、もうそれをなんか、はいはいってやってる自分らがいるけれど、言語化しようとするとなかなか難しいよね。でもまあ実際こういうねお仕事は世の中にあって、でまあそれを見ていろんなそうデジタルサイネージとかってね、CM とか見てくださってる方もいる中で、まあお仕事やっててのなんだろう、じゃあモーションの魅力というか、モーションのお仕事をやる魅力としたらどこにあるんだろう。
ああ、そうですね、まあそのさっきもちょっと言ったんですけど、やっぱレスポンスが見れるのがやっぱ楽しいなって思って、まあなんか今のお仕事でいうとこうお客さんが喜んでくれるとか、あとなんかそれ見て物を買ってくれるとか、結局なんだろう、私動画を商材として売ってるわけじゃなく、何か売るためのツールとしての動画を作ってるっていうのが結構メインで多いので、なんかそこはやっぱりなんだろう、お客さんが喜んでくれたりみたいな反応が見れるところは楽しいところかなっていう、まあ、ちょっとモーションじゃなくてもですね、
これ。そうなの。今、ツッコみたかったのそこなんだよ。だとしたら、普通のデザイナーでもイラストレーターでもいいじゃない？このモーションそのもので、やっぱりやっていこうと思う。あえてデザインというか、こう、イラスト、素材作るところには、こう、手出さないじゃない？僕結構、こう、ここはね、お仕事でも相談するんだけど、イラスト作ってくれない？嫌ですって言われるからね。そうなんだよ。
持ちは持ちやですからね。
持ちは、そう。はい、実際ね、そこは思うんだよ。坂本さんも僕もそうなんだけど、デザイナーとかイラストレーター出身じゃないと、どっかやっぱりデザインに対するコンプレックスみたいなものがあるんだよね。だこう素材を作るというか静止画を作れるものと、モーションをするものとのね、違いっていうのはなかなか一般的に伝わらないしね。
そうですね。
その中でちょっと仕事をするのはね、なかなか大変なところもあるかと思うんですが、なんだろう、逆にじゃあ仕事やってて、こう、なんかな、こういうところはもうちょっと変わったらいいなとか、もっとこういう風になると世の中モーションデザイナーは仕事しやすくなるなみたいなところってあったりします？
ああ、 モーションデザイナーっていう、まあ、肩書きが新しいのもありますけど、
うんうんうん、
あまりこの業界で、
うん、
なんだろう、有名な人とかってあんまりいないのかなというか、結構少ないなみたいなのをちょっと思ってたりします、
ね、まあ、もちろん CG ディレクターとか CM ディレクターとしての、あの、大家さんというか、デザイナー有名な方いらっしゃるけど、まあ、それだって一般人に有名になってるわけじゃないもんね。
なんかすごい人はいっぱいいるのに、なんかもったいないなっていうのをちょっと思ったりします。
そうだよね。
周りを見てると。
そうだよね。僕らもちろん、まあ、僕も含めてペーペーというか、まだまだこれからの坂本さんもいるんだけど、世の中すごいデザイナーさんってこう掘り下げていけばいっぱいモーションデザイナーいるじゃない、
はい、
でもなかなか世の中に出てこないし、そういう専門雑誌とかあるわけでもないし、
そうなんですよね。
そうなの。どこで知り合っていけばいいのやらっていうのもあるし、
難しいですね。
難しいんだよね。そのなんだろう、たまたま僕はこう坂本さんっていう同志を見つけたりはできたけれど、なかなか僕もやっぱり 4,5 年やってきて初めてこう一緒に仕事できる人が見つかったりとかするレベルなので、なかなかいないよね。どうしてるどうしてるというか、どうやってその寂しさを紛らわしてる。
どうしてそう、ま、寂しさを紛らわす。あ、でもなんか少ないがゆえに、うん、やっぱりこう先生もそうですけど、うんうん、よくしてくれる人とは深くなるなとは思います、うんうん、逆にな
かなかこの話できる人少ないからね。
そうですね。
少ないよな。逆に他の人からはどういう風に見られたりする、仕事の中でこうどういう扱いになるんだろう、こういろいろこうプロデューサーがいてディレクターがいてみたいな、ポジション的にどの辺に来るんだろう僕らって。
ああ、まあでも昇流で言うとやっぱり、
うん、
なんか上下じゃないですけど、うんうん、下流の方に来てしまうなっていうのはすごい思いますね。まあ、
お仕事がこうどんどんこう回ってきて来るところだよな、
デザイナーさんからもうデザインをいただいて動かしてみたいな、うんうん、その段階なので、
ね、いわゆるこう工程としては一番末端に来るし、うん、一番しわ寄せも多いし、
そうですね、
一番ハードなところにはなったりする。締め切りがどんどん遅れてきて遅れてきて、でも締め切りのラストは決まってるので、
皆が分かる、皆がどう
獅子類類の最後の最後を守るのは僕らみたいになったりするわけだけど、どうしてるその辺ちょっとどこまで話していいかなこれは。
まあ泣くことも多いですねやっぱり。
そう、あのストレスどうやって解消してるよ。
あ、でも敬意を持って、
うん、
みんなで働いてるチームであれば、
うんうんうん、
まあ、多少の、
うん、
なんかこう無理じゃないですけど頑張りはやろうっていう気持ちにはなりますね、やっぱり、
うんうんうん、あ、敬意か、敬意大事だよな。なんだろう、敬意のある仕事のと、
うんうん、
そうじゃない仕事ってやっぱり違いがあったりするもの。
あ、なんか、まあ、一応制作部みたいな感じでこう、うん、入るじゃないですけど、うんうんうん、案件をこういただいたりすると、うんうん、やっぱりあくまでこう動かしてるだけの人みたいに見る、
うんうん、
まあ、方もいなくはなくはないじゃないですけど、
うんうんうん、
っていう時に一応人なんだけどなみたいな、
うんうんうん、ただ手動かしてるだけのね、オペレーターじゃないんだけどなっていうところは、
機械じゃないんだけどなみたいなのはちょっと思ったりするので、あくまで対人としてのコミュニケーションで
うんうん、うん、
お願いをいただけると気持ちよく仕事できるなとは思います。
でもそのためにはさ、はい、まあ、ここ結構肝になるんだけど、
うんうん、
機械じゃできないというか、こう動かすだけ、右から左だけってこうパソコンでボタン1個でできそうに見えるじゃない、
うんうんうん、
僕らがいる理由って何よ、そしたら。もちろん僕も答えは持ってるけどさ、そのね、うん、右から左、
うん、
そのテロップが右から左に出てきます、うん、え、誰でもできんじゃん、うん、パソコンあればできんじゃん、うん、って思われるじゃない、うん、僕ら何のためにいるんだい、
う
ん、哲学チック、ダメ、今ディレクターになんかツッコミ言われた。
え、
そうかな、結構大事な問いだと思うんだけど、
うん、
なんでモーションデザイナーはいるの、そのデザインというか素材すら作らない僕らは。
そうですね、でもやっぱ機械じゃできない何かはあるんでしょうね、ちょっとその何かは私は
考えてなかったか、やばい打ち合わせしてたしてないか、してないなこの辺は。いや、あのね、これ、いや、ずっと坂本さんとはね、よくね、お酒飲みに行ったりすると結構この辺の話するんですよ、う
ん、
多分今ね飛んじゃったね。
ごめんなさい。
いやいやいや、緊張しちゃったね。いや、やっぱりね、僕らの仕事ってモーションデザインこう動かすだけって言うけれど、
うん、
その動き一つで全然デザインの魅力って変わってくるし、
うん、
なんだろう、デザイナーさんが作ったデザインって基本的にそこに動きが内包されてる、
うんうん、
文字であれば文字の書き順とかもやっぱりあるし、
うん、
動きがあるんだよね。それをちゃんと掘り起こしてデザイナーさんが作ったものをより良くしていく作業ってやっぱあるじゃない、
うんうんうんうん、
でデザイナーさんが作ったものを、まあ、1を10にするってお話されたけど、うん、そうやってこうより魅力的にしていって、うん、デザイナーさんが素晴らしいデザイン作ったものを僕らがよりさらにすごくして、うん、お客さんに届いてドヤって言って、うんうんうん、デザイナーさんと素材作った人と酒を飲むっていうこの幸せすごいあるじゃない。
ありますあります。
これが機械にできるようになる、まあ、もちろん AI とかねいっぱいあるからできる日は来るかもしれないけれど、うん、ただやっぱりデザイナーさんに対する僕らデザイナーっていうのは素材を作ったイラストレーターさんとかに対する敬意を持って僕らが接してるからできることって絶対あると思うんだよね。それをなんかクライアントさんも忘れないでほしいなと思ってるし、うん、それを譲らないでいるんじゃないかなと思ってるんだけど、うんはい、どうでしょう坂本さん。
あのもうその通りでございます。私それが答えでしたね。
はい、ありがとうございます。はい、ということでこの辺をちょっと締めとしてお話し進めていこうかと思います。はい、では以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。 CM に参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで今回はモーションデザイナー坂本百合子さんをお迎えしてのコーナーとなりました。いかがでしたか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたか。
なんかモーションの楽しさを伝えたいと思ってきたんですけどこれは伝わってるのかなってもう不安でしか
い
ない。
いやいや楽しそうに会話してる十分だよ。
本当ですか。
モーション楽しい。
もっともっと多くの人にモーションデザイナーになってほしいなと思います。
そうだよね。
人口を増やしたい、
ね、人口増やしたいよね。
友達を増やしたい。
友達増やしたいよね。分かる人増やしたいよね。
はい、分かる人増やしたい。
本当にそう思います。ちょっとね、はい、今度またちょっとじっくりこの話については掘り下げてね、あのお話をさせていただきたいなと思います。ではではこのあたりも含めてね、坂本さんから何かこうモーションの魅力最後一言で伝えるならば何があるでしょう。無茶ぶりした。
モーションは楽しい。
はい、でございます。はい、ということで今回のゲストは坂本百合子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第52回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、実は何気に初めてモーションデザイナーの専門家とお話ができて嬉しかった山本タスクと
坂本百合子でした。
はい、この2人でお送りさせていただきました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。